皆さんこんにちは、住井隆夫です。日本国憲法について、自由にざっくばらんに語り合います。憲法サロン京都の時間が参りました。この番組は憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回ゲストをお招きして語っていただいておりますけれども、今日お招きしたゲストは京都市教職員組合書記長をなさっている大見幸恵さんです。大見さん、ようこそおいでいただきました。
はい、こんにちは。
こんにちは。はい、何か伺いましたらば、小学校とかなんかで道徳の時間っていうのがね、今度は正規の教科書になるというので、正規の教科になるということで、教科書も作られる、選ばなきゃいけない、そして、来年からですか、授業が始まるということになりますけれども、いろいろ問題がありそうですね。少し問題点を聞かせていただきたいと思いますが、まずその教科書検定の選定のことからお話しいただけますかね。
はい。今までからも道徳の時間っていうのはあったんですけれども、はい、来年からそれが特別の教科道徳っていうことに、はい、変わります。
なるほど。
で、教科になるっていうことで大きく変わることが、今言っていただいている教科書を使って授業を進めるということ。
は
い、
今までは教科書じゃなくて、なんか、教材みたいなのですか？
まあ、今までからも、副読本であったり、はい、まあ、資料であったり、はい、あと、心のノートっていうノートが出てきた時もあったんですけれども、はい、教科書ということではなかったので、教科書を使うっていうことは初めてのことになります。
なるほど。はい、教科書っていうとやっぱり、検定がありますから、だいたいいくつか教科書があって選ぶにしても、そのなんていうのか、教科として決まってるものがあるんですね。
はい。それは教科書検定についてはもうこの春検定が終わっているんですけれども、はいはいはい、ニュースというかね、新聞記事なんかでもよく出ていたんですけども、はいはい、例えばなんかその検定で、パン屋さんを使ったお話がね、
はい、
日本の伝統文化を重んじるということで、はい、和菓子屋さんに変えなさいっていう
ようにありましたね。大きな話題になりましたね。
はい、はいはい、そういうことがあって、まあその検定を通ってたものの中から、うん、じゃあ来年度京都市の小中学校でどの教科書を使っていくのかっていうことがこれから選ばれていくわけなんです。はい、
そうですか。なんかいくつかの項目が文科省として決まってる項目っていうのがあるんですか？その教科書の中に入れなきゃいけない項目みたいなの、う
ん、道徳の教える中身についてなんですけど、はい、私もそれがね、特目ということで22項目あるんです。
はい、はい、
で、その中身については、まあ、善悪の判断とか、節度、
はい、
節制であったり、まあ、親切、思いやり、感謝、規則の尊重とか、はい、家族愛とか、まあ、伝統、文化の尊重とかね、そういうものが22項目あって、
はい、
その特目に沿ったもの、を教えていかなければいけないっていうことになって、
ね、
うん、そのことでやっぱりね、その中身についても本当にこの特目を教えるっていうことについてどうなのかなっていう疑問もあるっていうかね、
はい、
例えばその道徳ってやっぱり心の問題を教えるっていうことになるので、で、そのことについて、まあ、教科になると評価っていうものも入ってくるんです。例えば今までは通知表にはそんな評価、道徳については評価項目はなかったんですけど、通知表の中にもその道徳の授業を受けてどうだったのか、で、まあ他の教科のように数値でね、よくできるとかそういう評価ではない、なく文章で書いていく評価にはなるんですけれども、
はい、
でもやっぱり心の問題を評価として書いていくっていうことは果たしていいことなのか、
で、
しかもその特目に、はい、がどうなのかって言った時に、その特目 の根拠になるところがね、例えば日本国憲法とか子どもの権利条約の精神を重んじたそういう根拠になるものがあれば、
はい、
いいなと思うんですけれども、はい、まあ
そうじゃなくて昔ながらの礼儀とか、
うん、
目上の人に、
うん、
敬意を表するとか、
そ
ういうことですか。
うんうん、
じゃあ昔の道、
私、終身とか、
はい、終身と似てるんですね、うん。
のように感じるんですけれども。
憲法は参考にならないんですか。憲法にはいろいろ人権だとか世界の人と仲良くしようとか戦争しないとか書いてありますけども、うん、それは道徳の中に入らない。
いや、それがやっぱりね、うん、その道徳ってもともとその人が人と関わり合いながらどのようにこうよりよく生きていくのかっていうことだと思うので、はい、それこそ 大切だと思うんですけれども、はい、そうではなく、うん、まあその徳目っていうものを教えていくっていうことになっているので、はい、
なるほど。
そこがちょっとね、
その新しく教科書ができて選ばなきゃいけないわけですね、うん、それはなんかどっかで見ることができるんですか。
そうなんです。それでまあ徳目を中心にしたお話がまあ出てくるんですけれども、はい、まあ、だけども、その教科書のによってはね、その世界人権宣言を取り扱ったり、その原爆のこの像のこととか取り上げたお話を載せている教科書もあるので、
はいはい、
少しでもそういう、憲法や子どもの権利条約のね、精神を生かしたようなことを学べるような教科書が選ばれたらなと思っています。
教科書会社もいろいろ工夫して、
はい、
教科書を作ってるっていうこともあるんですね、
はいはい。でこれからね、教科書が選定されるのにあたって、うん、やっぱり市民の皆さんの声も参考にしていこうということで、
はい、
教科書展示が行われています。
そうです、見ることができるんですね。
できるんです、はい。7月2日から、すいません、6月2日から7月5日までは、はい、京都市総合教育センター右京中央図書館で展示されています、はい。であと6月25日から7月2日まで第5中央図書館、北図書館、洛西図書館でも展示されていますので、はいはい、ぜひね、皆さんそこでね、
そうですね、手に取って見ていただいて、お父さんお母さんが手に取って見て、
その
これがいいって言えばいいわけですね。
寄せていただくってすごく大事だと思いますので、
そういうことができるんですか。
ぜひそれをね、皆さんにお願いしたいなっていうふうに思っています。
なんか、いろいろたくさんお聞きしたいことがあるんですけどね、
ね、
そろそろ時間が終わりになりましたので、
はいはい、
また次の機会にもう少し詳しく伺いたいと思います、
はい。
今日お越しいただきましたゲストは京都市教職員組合職長の大見幸恵さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
番組のお聞きの皆さんもどうぞご意見ご感想など憲法サロン京都にお寄せいただければ幸いです。この番組は憲法9条京都の会がお送りいたしました。ぜひ教科書を見に行ってください。
よろしくお願いします。